広報柳井2026年7月9日号。いよいよ夏空のまぶしい頃となりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。目次、表紙、特集、柳井金魚提灯がつなぐ1000キロ離れた弘前との約束、2ページから5ページ、ピックアップ6ページから8ページ、姿勢だより9ページから12ページ、健康&すくすく13ページから14ページ、街の出来事15ページ、郷土史コラム、休日夜間応急診療所、救急医療電話相談、水道修理連絡先、8月の献血、市の人口16ページ、白壁ポリスニュース、図書館だより、編集後期17ページ、季節の便り18ページ、表紙担当は中原です。5ページまで。広報柳井、市民の力で支え合い、一人一人が主役の笑顔あふれる街柳井。2026年7月9日号、ナンバー402、市章 https://www.city-yanai.jp。 今回の広報は表紙から5ページ、裏表紙がカラー刷り、あとは青色との二色刷りです。8割方が写真で埋められています。6月23日柳井金魚提灯制作最盛期、8月13日の柳井金魚提灯祭りを前に柳井金魚提灯作りが最盛期を迎えています。今年は500個を新調予定で、完成品は7月中旬から祭り会場一帯に飾られます。2ページ特集、柳井金魚提灯がつなぐ1000キロ離れた弘前との約束、第35回柳井金魚提灯祭り弘前ねぷた運行記念対談、5ページまで。紙面上部1/3、見出し背景に写真が掲載されています。一般社団法人弘前文化財保存技術協会副理事長三上隆弘さん、柳井市白壁の町並みを守る会会長木坂康之さん、お二人の対談の様子です。三上さんの横には金魚ねぷた、木坂さんの横には金魚提灯が置かれています。柳井金魚提灯のルーツを訪ねて始まった柳井市と弘前市の草の根交流がきっかけとなり、弘前ねぷたが柳井の地を運行することになりました。今回は漁師連携のキーパーソンである三上隆弘さんと木坂康之さんにこれまでの歴史と祭りの見どころについて伺いました。問い合わせ商工観光課、電話 22-2111 内線362。きっかけは令和元年の出会いから。木坂氏、令和元年に私たちの会が40周年を迎え、柳井金魚提灯のルーツである金魚ねぷたの生まれ故郷弘前市と何か一緒にできないかと考えました。ご紹介いただいたのが一般社団法人弘前文化財保存技術協会理事長の今井文夫さんです。同年2月に柳井市で講演していただき、意気投合したことから草の根の交流が始まりました。三上氏、私は令和元年7月に 初めて柳井を訪れました。駅に着いたらそのまま市長室へ通され、報道陣に囲まれて取材攻めにあったのがとても印象に残っています。かっこ笑い、かっこ閉じる。初めて見た柳井金魚ちょうちんはとても金魚らしいと感じました。弘前の金魚ねぷたはお祭りを引き立てる伝統的な明かりですが、柳井ではお祭りの主役として町中を彩り、東京でも装飾されていることに驚きました。木坂市、私が初めて弘前ねぷた祭りを見たときは、規模の桁が違うと圧倒されました。高さ8メートルもの大型ねぷたからコンパクトなものまで約70台もあり、期間中は町全体が祭り一色になります。弘前の方々のおもてなしの心や義理がたい人柄にも深く感動しました。三上氏、何度も柳井に来ていますが、実は8月13日の柳井金魚ちょうちん祭り自体は見たことがないんですよ。かっこ笑い、かっこ閉じる。ただ点灯式は経験していて、夜の街に灯る姿は面白いなと感じていました。写真が1枚掲載されています。点灯式でボタンを押す木坂さん左と三上さん右、令和4年8月3ページ。コロナ禍を乗り越え作った柳井版弘前ねぷた。木坂市、コロナ禍も交流を続け、令和4年には弘前から絵師さんたちをお招きして弘前ねぷたの柳井版を制作しました。時間がない中で地元の方が積極的に動いて、柳井市観光協会に臨時弘前ねぷた部会が立ち上がったのは本当に嬉しかったですね。三上氏、当初はねぷたの骨組みは弘前から持っていくので良いのではないかと思っていました。しかし柳井の皆さんの熱意に押され、骨組みから作ることになったのです。私を含む弘前の人間が2ヶ月間柳井の人たちが参加できる土日に通うことになりました。写真が1枚掲載されています。完成した柳井版弘前ねぷた、令和4年7月。木坂市、その時は多くの取材を受け、遠く離れた青森のメディアに取り上げていただいたのは嬉しかったですね。令和5年8月には柳井市長と一緒に弘前ねぷた祭りを訪ね、また昨年は弘前市長に柳井金魚ちょうちん祭りを楽しんでいただきました。込み出し、ここが見どころ、高さ8メートルの圧巻。三上氏、今回の運行では小型大型双方の鏡絵と見送り絵を見てほしいです。8メートルの高さになる大型ねぷたは大きさをぜひ実感してください。柳井の金魚ねぷたが大きいもので約4メートルなので、その倍の高さがあります。木坂市、先日柳井市観光協会の高校生部会の中で話題になった際、5メートルの高さの信号機があるけど8メートルのねぷたはどう運行すると思う？と問うと、信号機を取り外すのですか？と回答がありました。三上氏、そう、最大の見どころは大型ねぷたが信号機をどうかわしていくかです。普通に扇形を横にかわすのかと思いきや、ねぷた自体が正面の鏡絵を常に観客に見せながら5メートルに縮まる、昇降するのです。この光景をぜひ目に焼き付けてほしいですね。写真が1枚掲載されています。ねぷたの後ろについて歩く太鼓舞台。 写真提供弘前市、木坂市、ねぷた林の笛や太鼓の音色だけでなく、運行部隊が発する掛け声を聞いてほしいです。屋内の金魚ねぶたはラッセーラーの掛け声ですが、その違いを楽しんでほしいですね。未来へつなぐここからの文化交流、木坂市弘前ねぷたの運行で終わりではなく、ここからがスタートです。祭りのにぎわいだけでなく、地道に交流を続けていきます。江戸時代、柳井の商人の方々は北前船を通じてさまざまな文化に触れ、グローバルな視点で商売をしていました。かつて瀬戸内屈指の商都として栄えた柳井には、遠くの地域とつながり、新しい文化や価値を取り入れる気風がありました。その柳井の DNA を受け継ぎ、今後もビジネス、文化を含めて交流していきたいです。三上氏、民間団体同士の草の根交流を礎に、行政と連携できたことは大きな節目と思います。柳井金魚提灯のルーツである金魚ねぷたは北前船を通じてやってきました。今回をきっかけとして、柳井の人たちに弘前ねぷたを見に来てもらえたら嬉しいですね。木坂市、歴史的な運行になります。素晴らしい文化交流の結晶を市民の皆様にぜひ現地で体感してもらいたいと思います。大型ねぷたの高さってどれくらい？大型ねぷたはビル3階分に相当する高さ、約8メートル。町中の信号機の高さは5メートルなので、普通ならぶつかりますが、信号の手前でギュッと5メートルまで縮む昇降する仕掛けがあるのです。大型弘前ねぷた8メートル、3階建てビル8メートル、信号機5メートル、それぞれのイラストが添えられています。4ページ、弘前ねぷた関連イベント。金魚ねぷた、弘前市ではねぶたではなくねぷたというんだ。金魚ねぷたの写真があります。弘前ねぷた祭り2025、写真提供弘前市、写真が1枚掲載されています。弘前ねぷた運行参加者の募集、要申し込み、弘前市から来流する弘前ねぷた本体の出し引き手と、その前方での綱の引き手を募集します。運行日時、1、8月13日木曜16時30分から17時、出し引き手のみ。2、8月13日木曜20時30分から21時、出し引き手、綱の引き手。集合時間、場所、1、15時45分サンビーム屋内、2、20時15分広島銀行屋内支店前。募集人数、出し引き手20人、綱の引き手40人。米印、出し引き手は1、2両方に参加できる人。米印、応募多数の場合は抽選。対象、出し引き手中学生以上で体力に自信のある人。綱の引き手、小学生以上の人。申し込み方法、市ホームページに掲載の申し込み書を商工観光課に提出してください。 QR コードが添えられています。申し込み期限、7月27日月曜。その他、参加者は障害保険に加入します。小・中・高校生は必ず保護者の承諾を得てください。申し込み問い合わせ、柳井金魚提灯祭り協議会事務局、商工観光課内、電話 22-2111、 内戦362、弘前ねぷた絵師制作実演見学会、申し込み不要。弘前市からねぷた絵師を招き、弘前ねぷた制作現場の見学会を開催します。制作した弘前ねぷたは前ねぷたとして運行します。日時8月8日土曜17時から20時30分、8月9日日曜10時から17時30分、8月11日火曜10時から17時、予定場所緑ヶ丘図書館スタジオ2、ねぷた絵師松岡大仙さん。問い合わせ商工観光課電話22-2111、内線362。写真が1枚掲載されています。松岡さんらによる弘前ねぷた制作風景、令和4年7月国盛家住宅。谷川正人弘前市長メッセージ。弘前ねぷた祭りは国の重要無形民族文化財に指定されている300年以上の歴史を持つ祭りで、毎年8月1日から7日まで開催し、勇壮で色鮮やかな武者絵が描かれたねぷた約70台が掛け声やお囃子とともに街を練り歩きます。祭りに参加する子どもたちが持つ金魚ねぷたが柳井市の金魚提灯のルーツであると伺っており、弘前の伝統や文化が柳井市の文化として地域に根付き、今日まで発展していることを大変嬉しく思っております。第35回柳井金魚提灯祭りでは弘前の大型ねぷたが出陣しますので、ぜひとも間近でその雄姿をご覧になってください。谷川市長の顔写真が掲載されています。弘前市と柳井金魚提灯。柳井金魚提灯は江戸時代の末期、白壁の町並み、現在の古市金谷地区で商いをしていた熊谷林三郎さんによって生み出されたと言われています。熊谷さんは当時北前船で全国を巡っており、津軽藩現在の青森県弘前市で見かけた金魚ねぷたに心を惹かれ、柳井へ持ち帰りました。そして自らが扱っていた牢や伝統的な織物、柳井島の染料を使って和紙と竹ひごで柳井独自の金魚提灯を作り上げ、お盆にご先祖様をお迎えするお迎え提灯として親しまれました。5ページ第35回柳井金魚提灯祭り。日時8月13日木曜16時30分から21時、米印小雨結構。場所 JR 柳井駅前から白壁の町並み一帯。金魚提灯祭りの様子の写真が1枚掲載されています。消防音楽隊演奏、16時15分から16時30分。弘前ねぷた運行、16時30分から17時、20時30分から21時。弘前ねぷたお囃子演奏、17時から17時15分、19時30分から19時45分。オリジナル柳井金魚提灯作り、17時から20時、先着350人。金魚ねぶた運行、17時25分から20時30分。白壁江戸祭り、18時から20時。金魚提灯踊り、18時40分から19時10分。米印その他竹明かりや屋台展示など。柳井金魚提灯の点灯期間、日時7月11日土曜から8月31日月曜、19時から22時、 場所 JR 柳井駅前から白壁の町並み一帯、金魚提灯の写真が添えられています。金スタグランプリ2026柳井金魚提灯に関連する写真に、シャープ金スタグランプリ2026応募をつけてインスタグラムへ投稿してください。応募期間7月11日土曜から8月31日月曜。 QR コードが掲載されています。昨年のグランプリ作品の写真が掲載されています。8月13日木曜16時から21時30分交通規制区域、 JR 柳井駅から緑ヶ丘図書館周辺までの地図が掲載されています。交通規制区域と駐車場が示されています。地図外の無料駐車場、南浜多目的グラウンド、米印 JR 柳井駅とを結ぶ無料シャトルバスが10分ごとに運行されます。米印サンビーム柳井前の駐車場は当日使用できません。米印会場周辺の混雑防止のため、公共交通機関等の利用のご協力をお願いします。詳しくは8月5日水曜の新聞折り込みチラシ、または市ホームページをご覧ください。米印チラシは7月上旬から市内各施設に設置します。問い合わせ柳井金魚提灯祭り協議会事務局商工観光課内、電話22-2111内線368、 QR コードが掲載されています。
6ページ担当は藤本です。10ページまでピックアップ、8ページまで巡回ラジオ体操みんなの体操会、無料申し込み不要。日本の夏の風物詩として昭和28年から続く巡回ラジオ体操みんなの体操会が27年ぶりに本市で開催されます。参加者に記念品のプレゼントがあります。数量限定。ラジオ体操坊やのイラストがあります。日時8月1日土曜6時から6時45分5時30分会場、NHKAM 全国生放送6時30分から6時40分。米印当日の天候等により中止する場合は、当日4時30分頃からラジオ体操の公式 X で案内があります。場所山口フラワーランド、主催株式会社かんぽ生命保険、 NHK NPO 法人全国ラジオ体操連盟、共催市教育委員会山口フラワーランド。問い合わせ障害学習スポーツ推進課、電話 25-2424。 体操講師鈴木大輔さん、 NPO 法人全国ラジオ体操連盟理事長の写真があります。ラジオ体操公式 X の QR コードがあります。市職員採用試験、問い合わせ総務課、電話 22-2111 内線431。市職員採用情報の QR コードがあります。表になっています。職種、採用予定人数、受験資格、試験日時、予定の順に読み上げます。上級土木技術職5人程度、平成9年4月2日以降に生まれた人、9月20日日曜9時から16時専門試験適性検査、 上級建築職5人程度、平成9年4月2日以降に生まれた人、9月20日日曜9時から16時、専門試験、適性検査、初級行政職3人程度、平成17年4月2日から平成21年4月1日までに生まれた人、米印、大学卒業者及び令和9年3月末までの卒業見込み者を除く、教養試験、適性検査、初級土木技術職5人程度、平成17年4月2日から平成21年4月1日までに生まれた人、米印、大学卒業者及び令和9年3月末までの卒業見込み者を除く、9月20日日曜9時から16時、教養試験、適性検査、社会人経験者等、行政職3人程度、昭和56年4月2日から平成7年4月1日までに生まれた人、9月20日日曜9時から16時、職務基礎力試験、適性検査、社会人経験者等、土木技術職5人程度、昭和56年4月2日から平成7年4月1日までに生まれた人、米印、土木技術職の職種を受験する人は1級または2級、種別土木、土木施工管理技士の検定に合格した人、または令和9年3月31日までに当該検定に合格する見込みの人、9月20日日曜9時から16時、職務基礎力試験、適性検査、社会人経験者等、建築士5人程度、昭和51年4月2日から平成7年4月1日までに生まれた人で、1級もしくは2級建築士の免許を有する人、または令和9年3月31日までに当該免許を取得する見込みの人、職務基礎力試験、適性検査、表を終わります。第二次試験、10月下旬予定、作文試験、面接、試験会場、市役所、採用、令和9年4月1日以降、申し込み手続き、電子申請、電子申請で申し込み後、受験申し込み書、受験票等を郵送してください。郵送、受験申し込み書、履歴書、受験票等を郵送してください。米印、受験申し込み書は市ホームページから印刷できます。受付期限、電子申請、8月12日水曜17時、郵送、8月19日水曜、米印、消し印有効。その他、災害等で試験方法の変更または試験を中止する場合は市ホームページでお知らせいたします。広島広域都市圏合同公務員就職フェア、公務員への就職を検討している学生、就職転職活動に向けて公務員の仕事を学びたい人を対象に、広島広域都市圏ならではの取り組みも含め紹介します。申し込み方法等は 広島市ホームページで確認してください。日時8月2日日曜12時から16時場所広島市総合福祉センター。対象者地方自治体への就職に興味がある人、公務員の仕事を学びたい人。問い合わせ総務課電話22-2111内線431。 QR コードがあります。7ページ国民健康保険後期高齢者医療のお知らせ。マイナ保険証登録済みの人は限度額認定証等の申請が原則不要。医療機関保険薬局で認定証または限度区分を記載した資格確認書を提示することで入院・通院時の医療費・保険診療分の支払いが限度額までになり、住民税・非課税世帯の人は入院時の食事代が減額されます。保険証をぜひご利用ください。認定証または限度区分を記載した資格確認書の交付を受けるには申請が必要です。ただしマイナ保険証登録済みの人はマイナ保険証を利用すれば事前の手続きなく限度額を超える支払いが免除されます。この場合認定証または限度区分を記載した資格確認書の事前申請は不要です。長期入院したときは住民税非課税世帯で過去1年間の入院日数の合計が91日以上ある人は入院時食事代がさらに減額となる場合があります。マイナ保険証の登録有無にかかわらず申請が必要ですので、申請時に入院日数が確認できる書類を持参してください。表になっています。国民健康保険後期高齢者医療の順に読み上げます。マイナ保険証登録済み国民健康保険申請不要後期高齢者医療資格情報のお知らせが届いた人申請不要資格確認書が届いた人原則申請不要申請すれば限度区分を記載した資格確認書を交付します。マイナ保険証未登録国民健康保険限度額適用認定証または限度額適用標準負担額減額認定証を交付します。小無印国民健康保険税に未納があると認定証を交付できない場合があります。新規申請の人申請場所市民生活課各出張所連絡書申請に必要なもの資格確認書個人番号マイナンバーの分かるもの現在認定証を持っている人現在交付している認定証の有効期限は7月31日金曜までです。返却不要更新には手続きが必要で受付期間は8月3日月曜から31日月曜です。後期高齢者医療限度区分を記載した資格確認書を交付します。新規申請の人申請場所市民生活課各出張所連絡書申請に必要なもの資格確認書個人番号マイナンバーの分かるもの現在限度区分を記載した資格確認書を持っている人現在交付している資格確認書の有効期限は7月31日金曜までです。返却不要。 8月以降も該当する人には手続き不要で限度区分を記載した資格確認書を郵送します。表を終わります。資格確認書、資格情報のお知らせを発送しました。郵送した新しい資格確認書および資格情報のお知らせは8月1日土曜から使用してください。現在交付している国保後期高齢者医療の資格確認書の有効期限は7月31日金曜までです。8月1日土曜以降は使用できません。各自で処分してください。返却は不要です。マイナ保険証を登録済みの70歳未満の国保の人には送付物がありません。詳しくは広報屋内6月11日号4ページを確認してください。後期高齢者医療保険料の通知書を発送しました。保険料を年金転引特別徴収および口座振替で納付している人はこれまで圧着はがきで通知していましたが、令和8年度から封書で届きます。子ども子育て支援金制度が始まります。子ども子育て支援金制度は全世代企業が支援金を拠出し、子育て施策の拡充にあて子どもや子育て世代を社会全体で応援する仕組みです。後期高齢者医療保険料の場合、医療分の保険料と子ども子育て支援納付金分を合わせた額を納めていただきます。納付方法や納付期限、保険料の計算、均等割の軽減基準などは通知書に記載しています。問い合わせ、国民健康保険市民生活課、電話 22-2111 内線150-151、後期高齢者医療市民生活課、電話 22-2111 内線168。8ページ、ダンセット音楽祭洋楽の部出演者募集。日時11月8日日曜13時30分開演予定。場所サンビーム屋内。対象、一定の技術水準を有し、屋内市周防大島町、上関町、平尾町のいずれかに在住、通勤、通学している個人または団体。募集分野、洋楽、カラオケ、ロックを除く。定員15組程度。応募多数の場合選考あり。申し込み期限8月12日水曜必着。申し込み問い合わせ、所定の様式に必要事項を記入し、郵送、メールまたはサンビーム屋内窓口に提出してください。申し込み書はサンビーム屋内窓口またはホームページ等に備え付けています。サザンセット音楽祭実行委員会、サンビーム屋内内、電話 22-0111、メールアドレス sunbam@citynai.jp。 水道料金、下水道使用料、口座振替の申し込みがウェブで手続きできるようになりました。蛇口のイラストがあります。水道料金、下水道使用料、農業集落排水含むの口座振替の申し込みがパソコン、スマートフォン等からも手続きできるようになりました。金融機関や市役所の窓口に行かず申し込み可能。 口座振替依頼書の記入や届出印の押印が不要。手間なく簡単に手続きができます。問い合わせ、市上下水道料金お客様センター、電話 25-0265、 柳井地域広域水道企業団ホームページの QR コードがあります。サンビーム柳井自主文化事業、スタンウェイを引く会、出演者募集、ピアノの写真があります。日時9月27日日曜10時から16時、場所サンビーム柳井、対象者市内在住、在勤在学または市内で活動されている人、市内ピアノ講師に師事する人を含むで、ピアノに関心がある人またはピアノ経験者、定員30人、応募多数の場合は抽選、演奏時間原則1人10分以内、その他演奏開始時間は主催者で決定します。踏み台が必要な場合は事前に連絡してください。申し込み期限8月20日木曜必着。申し込み問い合わせ、郵送またはメールで申し込んでください。1郵便番号、2住所、3氏名読み仮名、4年齢、未就学児、小学中学高校一般の区分を記載、5電話番号、6曲目演奏時間、7市外の人は市内の活動状況または指示する講師名を記入し申し込んでください。1人1通、高校生以下の場合は保護者氏名を記入してください。郵便番号 742-0021 柳井市柳井3670-1、サンビーム柳井事務局、スタインウェイを引く会係、電話 22-0111、 メールアドレス sunbam@city-yanai.jp、 下に弁護士法人朝風法律事務所と周防総裁柳井店の広告があります。9ページ